声の広報岩出、2014年5月第98号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は次の通りです。5月は消費者月間です。道路の供用開始についてニュース岩出、税務課からのお知らせ、長寿介護課からのお知らせ、生活環境課からのお知らせ、保険年金課からのお知らせ、保険推進課からのお知らせ、青少年健全育成コーナー、暮らしの情報、緑化センターのお知らせ、人権作文、図書館へ行こう、キーちゃん通信第3回。以上です。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。鷺の瀬公園で子どもたちが小山のようなふわふわの遊具の上で飛び跳ねて楽しく遊んでいる写真が載せられています。
5月は消費者月間です。悪質業者は健康、孤独、お金の不安につけ込み、言葉巧みに不安を煽り、大切な財産を奪い取ろうとします。岩出市においても昨年度の相談内容で最も件数が多かった販売方法が訪問販売でした。例えば訪問販売の点検商法では、無料で点検しますと家に来ます。点検結果で不安を煽って冷静な判断ができないような状況を作り出し、一気に契約にまで結びつけてしまいます。業者は親切に対応し、信用させて近づいてきます。用心していても不意打ちに来る訪問販売や電話勧誘はトラブルに巻き込まれやすいのです。特に高齢者は被害に遭っても相談できず、一人で抱え込んでしまうことがあります。泣き寝入りしてしまうと次のターゲットとして再び狙われることもあるので、家族や周囲の人たちが被害の兆候を見逃さないようにし、見守りが大切です。そんな時はクーリングオフ。クーリングオフ制度って何？訪問販売や電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。ただし、すべての取引に当てはまるものではなく、乗用車や使用してしまった消耗品など一部適用されないものもあります。クーリングオフの期間は、契約書を受け取った日を含めて、訪問販売、電話勧誘販売などは8日間、マルチ商法、モニター商法の場合は20日間です。全国統一テーマ、つながろう消費者、安全・安心な暮らしのために。困ったときは相談してください。月2回あります。今月は5月13日火曜日、総合保健福祉センター3階会議室 B。5月27日火曜日、中央公民館第1会議室です。時間はいずれも午後1時から4時まで。お問い合わせは市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。さて、具体的にこんな時あなたならどうしますか？ケース1、送りつけ商法。以前に注文を受けた健康食品を送りますと電話がかかってきた。申し込んでいないと言っても 代金引き換えで商品を送りつけてくる。このような時のアドバイス。注文した覚えがなければきっぱり断りましょう。代金引き換えで送られてきた場合、送り主の名前や連絡先を控え、受け取りを拒否しましょう。ケース2、リフォーム。屋根にひびが入っている。大雨が降る前に工事した方が良いと言い、工事契約するよう勧めてきた。迷っていたところ、今ならキャンペーン中なので費用が安いと言われた。業者から見積もりもなく、その日に工事が行われた。依頼した工事とは別の工事も勧誘してきた。アドバイス。工事を契約する前には、複数の業者から見積もりを取って、金額と工事内容を確認してください。話し合った内容は記録に残し、工事を依頼するときや必要性をよく考えましょう。ケース3、通信販売。テレビショッピングやインターネットで商品を注文したが、イメージと違う商品が届いた。アドバイス。通信販売はクーリングオフできませんが、返品制度があります。注文する前に返品の記載を確認しましょう。返品できませんと記載がある場合は、返品できません。このような悪質な消費者商法の被害に遭わないために、被害を未然に防ぐコツを消費生活アドバイザー、福島俊美さんに教わりましょう。怪しいと思ったらすぐに相談してください。被害に遭ってしまうと、まさか自分が被害に遭うなんて考えられない。どうしよう、家族に怒られてしまう。といった心理が働いてしまい、相談することが遅れてしまったり、相談しないといったことがよくあります。そうすると、クーリングオフの期間を過ぎてしまったり、問題が解決できない事態に陥ってしまいます。まずは消費生活センターや警察署などにすぐに相談してください。被害に巻き込まれないために大事なポイントは、すぐ決めない、一人で決めない、断るときははっきりと。もしトラブルに巻き込まれたときは、慌てない、諦めない、一人で悩まず相談してください。被害に遭わないためには、知識を身につけることも必要ですが、怪しいと思ったら、一呼吸置いて、ゆっくり考えましょう。消費者月間についてでした。
道路の共用開始について、泉佐の岩出線つづら端工区が3月23日に共用開始されました。大阪・関空へのアクセスがさらに便利になりました。泉佐の岩出線は、関西国際空港へのアクセス道路である空港連絡道路を起点とし、国道26号および阪和インターチェンジを経て、和歌山県に至る全長およそ 14.8km の主要幹線道路です。今回、泉南市新立わらず端からつづら端までおよそ 900m の共用が開始されました。今回の共用により、空港連絡道路から府県境までの全区間が開通し、渋滞緩和や交通の利便性向上につながります。京奈自動車道紀北東道路が3月30日に共用開始。今回、紀北東道路の紀北葛城インターチェンジから紀の川インターチェンジのおよそ 12.9km が開通し、これにより橋本市の高野口インターチェンジから紀の川市の紀の川インターチェンジ間の京奈自動車道紀北東道路 およそ 16.9km が全線開通となりました。鷺の瀬公園管理事務所オープン。4月から鷺の瀬公園管理事務所が供用開始となりました。今年度から NPO 法人浜湯和歌山を指定管理者とし、公園全体の運営管理を行ってまいります。管理事務所内は多目的室、授乳室、トイレなどを設けておりますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは鷺の瀬公園管理事務所、電話 63-5065 へどうぞ。
ニュース岩出。今年も市政懇談会を開催します。地域の声を届けてください。市政懇談会は広く住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合う住民と行政の意見交換の場として毎年開催しています。今年は7月から開催を予定しています。昨年度は128件のご意見ご要望をいただきました。いただいた主なご意見ご要望に対する市の対応をご紹介します。5つあります。意見要望1、通学路の安全を確保してほしい。市の対応。警察、県など関係機関と協力し、横断歩道や水路への転落防止柵の設置、路側帯のカラー舗装など整備を進めています。意見要望2、市道を整備してほしい。市の対応。交差点改良や歩道設置など幹線道路の整備を進めるとともに、京奈和自動車道のアクセス道路として市道根室安城線を27年度完成に向け実施しています。意見要望3、根室桜の里のトイレを整備してほしい。市の対応。昨年根室桜の里のトイレ改修を行いました。改修内容としては、女子トイレの一部洋式化、すべての洋式便座の温水洗浄機能を設置、洋室個室の便座クリーナー設置、障害者用トイレのオスメイト設備を設置しました。意見要望4、浸水対策の進捗は。市の対応。根室川、住吉川の河川改修について、和歌山県が重点的に予算配分をし、事業を実施しています。また、昨年、説明会が実施されました国営総合農地防災事業による基幹農業用水路の対策は、今年度から事業が開始されます。意見要望5、市内放送が聞こえにくいので、何とかしてほしい。市の対応。放送スピーカー施設の方向や音量調節を行うとともに、放送後放送内容が確認できる電話応答サービスを実施しています。市政懇談会では、区自治会などの代表者の方を通じて地域でのご意見ご要望をお寄せいただいています。本年度のご意見ご要望の提出期限は5月22日木曜日です。市政懇談会についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。
4月から市役所の組織が変わりました。市長公室においては、平成27年紀伊国和歌山国体開催を迎え、国体準備室を国体推進室に変更しました。事業部においては、観光及び商工関係業務の強化のため、農林経済課の商工観光業務及び農林業務と 都市計画課の母園業務などを統合し、課名を農林経済課から産業振興課に変更しました。また、農林経済課公務係の業務を土木課農地公務係に移管しました。上下水道局では、下水道の事業区域の拡大に伴う上下水道各業務の増加に伴い、業務強化のため、上下水道公務課を上水道公務課と下水道公務課の2課体制にしました。教育委員会では、文化財事務の効率化を図るため、文化財係を民族資料館から障害学習課に移管しました。また、障害学習施設の岩出図書館と民族資料館の2館の連携を強化し、市民サービスの向上を図ります。自主防災組織への補助金の交付が変わりました。岩出市では、地震や風水害などの大規模災害発生時の対策として、住民参加による自主防災活動隊である自主防災組織の結成を促進しています。大規模災害時には、自分の命を守る自助をはじめ、地域での助け合い、すなわち共助が最も重要であると言われています。自主防災への取り組み、また防災へのより一層の意識の高揚を図るため、自主防災組織を結成した際の資機材などの整備に対する補助金を次のように変更しました。1、平成26年3月31日までに区自治会を設立している団体については、平29年3月31日までに自主防災組織を結成しなければ、補助金の交付が受けられません。2、平成26年4月1日以後、新たに区自治会を設立した団体については、設立してから3年以内に自主防災組織を結成しなければ、補助金の交付が受けられません。3、自主防災組織を結成して、補助金の交付を受けて10年を経過した、あるいは結成してから10年を経過した自主防災組織に、資機材などの更新にかかる経費の補助を行います。なお、自主防災組織の結成時の補助額は、資機材などの整備にかかった経費の5分の4、上限50万円に相当する額で、10年が経過した場合の補助額は、資機材などの更新にかかった経費の5分の4、上限25万円に相当する額となります。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、総務課危機管理係へどうぞ。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。軽自動車税の減免申請、納期変更について。身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。また、すでに減免を受けている方で、今年度も引き続き減免を受ける場合も継続申請が必要です。申請期間は5月9日金曜日から6月2日月曜日。時間は午前8時45分から午後5時30分。ただし、土曜、日曜は除きます。申請場所は税務課市民税係です。減免の範囲や必要書類について詳しいことは、岩出市役所、電話 62-2141、税務課市民税係までお問い合わせください。軽自動車税の納期が変わります。平成26年度から軽自動車税の納期限を5月31日に変更します。期限変更に伴い、納税通知書は5月上旬頃の発送予定です。なお、本年度は5月31日が土曜日のため、6月2日が納期限 及び口座振替日となります。また、車検用の平成25年度継続検査用納税証明書には有効期限が平成26年4月29日と記載しておりますが、納期限変更に伴い、平成26年6月1日までご利用いただけます。固定資産税、都市計画税について。平成26年度から、前期伝納報奨金制度の見直しを行います。この制度は、戦後の混乱期の中、早期税収の確保や、納税意欲の向上を図ることを目的として創設された制度でありますが、前期分を一括して納付できる方だけが恩恵を受け、不公平感が存在すること、コンビニエンスストアによる納付など、納税環境が整備されたこと、すでに多くの自治体が廃止していることから、平成27年度で廃止することになりました。移行期である本年度の報奨金額は昨年までの2分の1となります。なお、この制度の廃止により生じる財源については、より良いまちづくりに活用しますので、制度廃止へのご理解と引き続きの納期内納付にご協力をお願いします。平成26年度固定資産税第1期分と前期伝納分の納期限は6月2日月曜日です。納税通知書は5月中旬頃の発送予定です。期日に遅れないようお納めください。納税に困った場合は必ずご相談ください。岩出市では納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、督促状、催促状などを発送しています。放置されますと、すでに納付いただいている方との公平性が確保できないため、地方税法に基づき、年 9.2% の延滞金を徴収するとともに、完納しない方については、財産調査などを行い、差し押さえなどの滞納処分を行います。滞納処分の対象は、預貯金、給与、生命保険、不動産など多種にわたります。財産調査や滞納処分により、社会的信用を失うこともありますので、市税は納期限内に納めるようお願いします。病気や失業など、やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納めることが困難な方については、税務課・納税係まで相談してください。生活状況などをお聞きした上で、分納相談を行うことができます。事情により納付が困難な場合は、まずは連絡してください。以上、税務課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定、どのくらい介護や支援を必要とするか判断するための審査を受ける必要があります。要介護度に応じて利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。要介護認定の対象となるのは、65歳以上の第1号被保険者の方と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で特定疾病と診断された方です。介護保険のサービスを利用するまでの流れは次の通りです。 1. 要介護認定の申請。本人または家族が介護保険係で要介護・要支援認定の申請をします。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行申請することも可能です。2. 訪問調査と主治医の意見書。認定調査員が自宅を訪問し、本人と面談して心身の状況などについて調査を行います。主治医に対し、市から主治医意見書の作成を依頼します。 3. 審査と判定。訪問調査と主治医意見書の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。一次判定の結果や認定調査と主治医意見書の記載内容をもとに、介護認定審査会でどのくらい介護が必要か、心身の状態が改善されるかどうかなど審査・判定します。4. 認定と通知。介護認定審査会の判定結果に基づいて、要介護度を認定し、本人に通知します。新しい介護保険・被保険者証を送付します。5. サービス計画・ケアプラン作成とサービス利用。要支援1・2の方は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、介護予防サービスを利用します。要介護1から5の方は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼し、介護サービスを利用します。申請は随時受け付けています。詳しくは、市役所、電話 62-2141、長寿介護課、介護保険係へお問い合わせください。65歳以上の方へお知らせいたします。高齢者の世帯調査にご協力を。緊急時における対応や、一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯への見守りにおける警察・消防などの関係機関との連携強化を目的に、例年民生委員・児童委員の協力を得て高齢者の世帯調査を実施しております。岩出市内全体で担当区域の民生委員・児童委員が調査のため訪問いたしますので、ご協力お願いいたします。平成25年度の調査結果は、一人暮らしの高齢者は1051人、高齢者のみの世帯は1310世帯でした。訪問する民生委員・児童委員は、自分が民生委員・児童委員であることを証する顔写真付きの証明書を持参し、調査の際は提示することになっています。調査を受けるときは注意し、必ずご確認くださいますようお願いいたします。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、長寿社会係へどうぞ。長寿介護課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化・資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。毎年1回、岩出市から各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。ただし、人数算定などは平成26年4月1日時点を基準とします。平成26年度分の無料配布引換券は5月末ごろに発送します。4月2日以降に転入などで新たに世帯を作られた方には、引換券発送の代わりに生活環境課窓口でゴミ袋を配布します。すでにある世帯に入られる方には、ゴミ袋の配布はありません。福祉加算配布があります。次の対象者には、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、ゴミ袋を無料配布します。満2歳児未満の乳幼児、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業で、おむつの給付を受けている方です。5月中に引換券を発送します。ただし、平成26年4月2日以降に出生届を出された方は、生活環境課窓口にてゴミ袋を配布しています。また、次の該当者には、生活環境課窓口にて本人または家族などから申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。2、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。3、常時おむつを使用している方です。ただし、申請は年1回です。平成25年6月以降、すでに申請された方は対象外となります。平成26年7月から平成27年6月までの1年間の無料交付分の申請は、平成26年6月から開始します。申請に必要な書類及び配布枚数について、詳しくは市役所電話 62-2141、生活環境課へお問い合わせください。
購入補助制度のお知らせです。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度をご利用ください。電動式生ごみ処理機は補助率2分の1、補助上限額は3万円です。補助対象者は1、岩出市内に住所があり、かつ住んでいる方、法人など事業所は除きます。2、岩出市内に店舗のある販売店から処理機を購入する方。3、平成27年3月31日までの期間に処理機を購入し、事故の住居に設置できる方。4、周辺の人に迷惑のかからないよう、常に良好な状態で維持・管理できる方。5、堆肥として利用するなど適切に処理し、生ごみを減量化できる方。6、市税の滞納がない方。7、過去5年間に電動式生ごみ処理機の補助金の交付を受けていない方です。申し込み方法。申請書は生活環境課窓口または市ウェブサイトから入手できます。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。生ごみ処理容器は補助率3分の2。補助対象者は1、岩出市内に住んでいる方、法人など事業所は除きます。2、堆肥化したものについては自己処理できる方。申し込み方法。購入をご希望の方は印鑑をご持参の上、生活環境課までお越しください。なお、電話でのお申し込みはできませんので、ご了承ください。生ごみ処理容器の自己負担金は A タイプ130リットルの場合1728円、B タイプ15リットル2個1セットは1620円です。電動式生ごみ処理機及び生ごみ処理容器の申請受付期間は平成27年3月31日までの随時。ただし、補助予定額に達した場合はその時点で締め切ります。次にモニター募集のお知らせです。生ごみの水切り・堆肥化モニターを募集します。生ごみは重量のおよそ 80% が水分だと言われており、その水分を減らすことでごみの減量が図れ、焼却施設での焼却効率やごみ収集車の運搬効率が向上し、CO2 の排出量を削減できます。また、堆肥化することでごみの減量が図れることから、生ごみの水切り用具や生ごみ処理容器を使い、その効果を検証するため、モニターを募集します。募集期間は5月1日木曜日から30日金曜日まで、先着順で募集人員になり次第締め切ります。水切り用具と生ごみ処理容器は、モニター期間終了後に差し上げます。水切りモニターの対象者は岩出市内に住んでいる方、事業所は除きます。 水切り伝言の生ごみの重量報告とアンケートに協力いただける方、モニター終了後も水切りを実践していただける方、水切り用具を市役所まで取りに来ることができる方です。モニター期間は水切り用具を受け取ってから1ヶ月程度です。募集人員は水切りタイプの用具、乾燥タイプの用具ともに15人です。堆肥化モニターの対象者は岩出市内に住んでいる方、事業所は除きます。堆肥化したものについては自己処理できる方、アンケートに協力いただける方、モニター終了後も引き続き堆肥化に取り組んでいただける方、生ごみ処理容器を市役所まで取りに来ることができる方です。モニター期間は処理容器を受け取ってから4ヶ月程度です。募集人員は A タイプコンポスト、 B タイプ密封発酵容器、それぞれ10人です。応募方法はどちらのモニターも生活環境課窓口または電話で応募してください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課までお願いします。
ごみ有料化についてのお知らせです。これまでの取り組み、1、市民を支援する施策の実施。有料化の導入に合わせて原料化に取り組む市民を支援する施策として、平成24年度から集団資源回収事業奨励金制度を創設し、ごみの原料化の推進を図っています。2、今までの制度の拡充。生ごみ処理機、電動式処理機購入に対する補助制度を拡充しています。3、各種啓発活動。市のイベント、市民運動会、文化祭、ふれあい祭りなどにおいて、ごみの分別の実演など直接見える形での啓発を行いました。また定期的に重点地域を中心にパトロールを続けています。原料化を支援する施策の効果と分析。生ごみ処理機器など購入補助事業、市民が生ごみを堆肥化する処理機器を購入する場合、市から購入費の一部を助成することにより、ごみの減量化を図ります。タイプ別には安価なものを選択する傾向にあり、屋内タイプより屋外設置の申請が多くなっています。なお屋内設置処理機についても当初の期待を下回っていますが、前年度と比較すると3倍増加しています。生ごみ処理容器 A、 平成23年度13機が24年度65機に、生ごみ処理容器 B、 23年度14機が24年度42機に、電動式生ごみ処理機23年度9機が24年度29機で、合計23年度36機が24年度136機になっています。集団資源回収事業、区・自治会などの団体が回収した資源物の量に応じて、市から奨励金として回収量1キログラムあたり4円を交付し、地域コミュニティの形成に寄与します。品目別回収量、新聞119,809キログラム、脱脂チラシ36,277キログラム、段ボール28,039キログラム、紙パック1,091キログラム、ペットボトル6,518キログラム、衣類13,260キログラム、 アルミ缶 6953kg、 スチール缶 2848kg、 瓶類0、合計209145kg。 事業の効果と分析。集団資源回収24年度数量予算額100団体のところ決算額43団体、24年度金額予算額240万円のところ決算額836580円でした。予算から見て団体数がおおむね1/2、奨励金が1/3と大幅に下回りました。地域による関心度の違いや周知啓発不足によるものと考えられます。次にクリーンセンターからのお知らせです。5月の不燃物と資源ごみの回収予定日は、県道泉佐野の岩出線より東側の地域、不燃物、缶、瓶類、第1、第3水曜日の7日、21日、資源ごみは毎週金曜日、県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物、缶、瓶類、第2、第4水曜日の14日、28日、資源ごみは毎週木曜日です。詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、生活環境課、またはクリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。
ごみ散乱防止ネットの購入補助について、ごみの飛散防止や鳥獣などによるごみの散乱防止対策としてネットの購入補助制度を始めます。補助率は購入価格の1/3、送料などは除きます。補助上限額3万円。補助対象は市内の一般家庭から排出されるごみ集積所で1箇所につき1枚です。受付期間は平成27年3月31日まで随時受け付けます。ただし、補助予定額に達した場合は、その時点で締め切ります。申し込みは、区、自治会などの代表の方でお願いします。詳しくは、事前に生活環境課までお問い合わせください。浄化槽設置整備事業補助金をご利用ください。募集期間は5月12日月曜日から6月30日月曜日まで。補助金額、5人層が33万2千円。6人から7人層は41万1千円。8人から50人層は51万9千円です。応募多数の時は抽選になる場合があります。なお、条件など詳しいことは生活環境課までお尋ねください。地球温暖化対策シリーズ72回エコドライブ。私たちが普段乗っている車の排気ガスに含まれる二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つと言われています。二酸化炭素を減らすためにエコドライブを心がけることは地球を守ると同時に燃費が改善されるので経済的です。エコドライブの実践例をいくつかご紹介しますので、できることから取り組んでみましょう。 1. 発進するときは優しくアクセルを踏むようにしましょう。 2. エアコンの使用は控えめにしましょう。 3. 長時間のアイドリングはやめましょう。4. 走行するときは不要な荷物を積まないようにしましょう。5. 車間距離にゆとりを持って急加速、急減速の少ない運転をしましょう。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。67歳から69歳の方へ老人医療費助成制度のお知らせです。7つの資格要件すべて満たせば2割負担で医療を受けることができる制度です。対象者は岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳の誕生日から満70歳の誕生日の読する月の末日までの方で、次の7つの資格要件を満たす方です。7つの資格要件。1、あなたが後期高齢者医療費保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4、あなたとあなたの世帯全員の前年1年間の収入の合計金額が次の基準以下であること。1人世帯は100万円、2人世帯は140万円、3人世帯は180万円。以下、1人増えるごとに40万円を加算していきます。収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。5、あなたとあなたの世帯全員の金融資産、預貯金、国債、株式などが次の両方の基準以下であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下である。世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。6、あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地家屋を除き、地金などの動産や不動産など活用できる資産を所有していないこと。ただし、田畑、山林など直ちに処分が難しいものを除く。7、あなたがあなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないこと。以上が7つの資格要件です。申請に必要なもの。健康保険証、印鑑、世帯の収入金額が確認できるもの、遺族年金、障害年金などの証書、所得証明書など、金融資産の状況が確認できるもの、預金通帳など。申請及びお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保健医療係までどうぞ。平成26年度、特定健診が始まります。皆さんの健康チェック、健康づくりにお役立てください。岩出市国民健康保険では、40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者に、平成26年度の黄色の特定健康診査受診券を送付しています。集団健診、総合保健福祉センターで受診のお申し込みをされた方、5月から7月末まで11回実施します。受診日時については、後日郵送にて問診票を同封の上通知します。個別健診で受診される方、5月1日から岩出市が指定する受診券に同封の医療機関で受診できます。受診の際は前もって医療機関に連絡し、日程の調整を行った上、国民健康保険証と受診券を医療機関に提示して受診してください。受診券をなくされた方は再発行しますのでご連絡ください。特定健診の受診は集団か個別のどちらかになります。お問い合わせは市役所、電話、62-2141、国保年金係までどうぞ。
若年者納付猶予制度をご存知ですか？若年者納付猶予制度とは、国民年金に加入している20歳から30歳未満の第1号被保険者の方で、配偶者を含む本人の前年の所得が基準以下の場合、申請により月々の保険料の納付が猶予される制度です。承認されると、老齢基礎年金、25年の受給資格期間には算入されますが、年金受給額には反映されません。将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけるために、若年者納付猶予を承認された期間の保険料は、承認を受けてから10年以内であれば、納付・追納ができます。また、大学や専門学校などの学生の方には、学生納付特例制度があります。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、国保、年金係までどうぞ。納付が困難なときは相談してください。国民健康保険は、病気、怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国民健康保険税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。納付が困難な場合は、国保・年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより、納付困難なときは、税・延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。お問い合わせは、国保・年金係までどうぞ。5月の夜間納税相談は、8日22日の木曜日、午後8時まで、保険年金課窓口で行っています。後期高齢者医療保険料の相談もできます。保険年金課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。岩出市総合保健福祉センターで健康相談があります。実施日は毎週月曜日午前9時30分から11時まで。健康や育児などについての相談です。次に献血のお知らせです。5月10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、23日金曜日、エバグリーン岩出中房店で、いずれも午前10時から12時と午後1時から4時30分まで行われます。一般献血は16歳から69歳までで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方が対象です。5月の休日しか休館当番員をお伝えします。3日土曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場、電話 75-2047。 4日日曜日、伊関歯科医院、岩出市清水、 62-2223。 5日月曜日、香山歯科、紀の川市西大井、 77-5655。 6日火曜日、西歯科医院、岩出市畑、 63-5553。 11日日曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、 64-6608。 18日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、 69-5511。25日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2047 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、
電話が通じないときは、消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。がん検診、20歳、30歳代検診を受けましょう。対象者は、胃、肺、大腸がん検診は40歳以上の方、乳がん検診は40歳以上の女性、子宮がん検診は20歳以上の女性、20歳、30歳代検診。これは平成27年3月31日現在の年齢です。集団検診で胃がん、肺がん、大腸がん検診、乳がん検診ができます。すでにお申し込みされている方に、検診日のおよそ1ヶ月前に順次問診票を送付します。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、20歳、30歳代検診は、個別検診実施医療機関で受診することができます。岩出市への申し込みは不要です。実施医療機関へ事前予約をしてから、健康保険証を持参の上、受診してください。実施期間は、5月1日から平成27年1月31日までです。ただし、長病院での乳がん検診のみ、平成27年2月26日までです。
風疹予防接種費用助成について、20歳代から40歳代を中心に、県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。岩出市では、妊婦とその子どもを風疹から守るため、緊急対策として、平成26年度、単年度の予定で風疹予防接種費用を助成しています。助成方法、協力医療機関で接種の場合は、予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に、領収書原本、接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載があるもの、接種者名義の通帳、妊婦の夫のみ母子健康手帳、認め印をご持参ください。接種費用助成期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの接種分です。接種対象者、岩出市に住所を有する方で、次のいずれかの方、19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫、ただし、妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用、協力医療機関で接種する場合、1人につき、1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。歯周疾患検診について、歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に、歯周疾患検診を実施します。歯と歯肉の健康チェックとともに、正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。 対象者の方には受信はがきを送付しています。実施期間は平成26年5月1日から平成27年1月31日。実施医療機関は和歌山県内の実施歯科診療所。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。内容は問診・口腔内審査です。費用は検診のみ、自己負担はありません。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、和歌山市吹上5丁目中保健所内、電話 073-425-8181、 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応し、近くの医療機関の案内をしています。電話 073-426-1199。 ホームページアドレスは http://www.wakayama.net/QQ-NET.JP/ です。診察を受ける場合は、事前に電話でご確認ください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、岩出駅周辺環境浄化パトロール。岩出駅は岩出市の玄関です。岩出駅周辺における街頭犯罪など各種犯罪の予防、青少年の見守り活動、環境浄化、広報啓発活動などさまざまな活動を通して、岩出駅周辺の安心安全な街づくりに寄与することを目的として、平成19年9月14日から毎週月曜日の午後4時から午後5時前までのおよそ1時間、岩出駅周辺環境浄化パトロールを実施しています。活動内容について、参加協力団体が毎週交代で岩出地区公民館に午後4時に集合し、公民館から岩出駅まで歩きながら岩出駅周辺の清掃活動を行い、その後駅構内に落書きがないか、駐輪場は荒れていないか、みんなでパトロールします。また乗降する青少年に声かけを行い、早く帰るように促します。そして午後4時45分ごろ、岩出駅着の乗降客を心を込めたお帰りなさいの挨拶で迎えて終了です。当初はお帰りなさいと声かけすると恥ずかしそうにしていた学生もいましたが、今ではただいまと返事してくれる学生の数が増えています。短時間ですが複合的な活動が青少年の健全育成に寄与しているところです。また活動の浸透や継続は参加協力団体の皆様の熱意によるものであるとともに、清水区や高塚区など地元自治会の協力あってのものだと考えております。成果として次のようなご意見をいただいています。まちづくり協議会が設置したプランターの花で岩出駅が美しくなった。ゴミのポイ捨てが少なくなり、環境が良くなり、明るくなった。自転車の整理をしたことで、盗難件数が減った。たもろする学生が少なくなった。待機しているタクシー運転手の皆様も協力してくれ、岩出駅周辺のゴミがなくなった。 課題と展望、パトロールを週に一度行い、現在のきれいで安全な駅周辺の状態を続けるためにも、多くの市民の皆様に周知し、参加協力者を増やすことが必要です。年に一度でも参加できる方を募るなど、少ない負担での協力者を確保していくことも重要です。犯罪と環境は密接なつながりがあります。環境浄化の行き届いた地域では、犯罪は発生しにくくなります。皆様も一度、岩出駅周辺環境浄化パトロールに参加してみませんか？自転車には鍵をかけましょう。自転車の盗難防止のため、わずかな時間でも必ず鍵をかけましょう。施錠していても被害に遭う場合があります。ツーロックで被害を防止しましょう。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報、わんぱく広場、保育所の園庭で遊びませんか？いろいろな遊具や砂場があるよ。親子で遊びながら交流したり、友達を作りましょう。支援センターの保育士も一緒に遊びます。場所は各公立保育所園庭、午前10時30分から11時30分まで雨天中止です。対象は終園時前の親子、定員は10組です。実施日は根頃保育所5月7日水曜日、岩出保育所5月8日木曜日、上岩出保育所5月15日木曜日、山崎保育所5月14日水曜日です。申し込み方法、参加ご希望の方は電話でお申し込みください。午前9時から実施日の前日まで受け付けていますが、定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。着替え、帽子、お茶を持ってきてください。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。午前10時30分から11時30分まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。日程は、6月2日月曜日と16日月曜日は、2歳児対象、ドロンコ遊び、それぞれ15組。10日火曜日と24日火曜日は、1歳児対象、ドロンコ遊び、それぞれ10組。6日金曜日と20日金曜日は、0歳児対象、ふれあい遊び、それぞれ10組です。なお、雨天の場合、ドロンコ遊びはふれあい遊びになります。受付期間は5月14日水曜日から21日水曜日まで、電話でお申し込みください。受付時間は9時からです。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。子育て相談です。相談場所と相談時間は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、平日月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。公立長病院、毎週木曜日、午後2時から4時まで。相談担当者は、小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。 利用方法。まず和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。電話番号は 073-441-0808 です。相談は無料です。今月のふれあい学級は健康講座です。免疫力を高めるための生活・食習慣を身につけよう。講師は管理栄養士大宗清美さんです。午後1時30分から各地区公民館で行います。岩出市にお住まいの60歳以上の方ならどなたでもどうぞ。随時募集しています。日時など詳しいことは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へお問い合わせください。成人講座のお知らせです。気象台が発表する気象情報などについて、講師は和歌山地方気象台次長野村和則さん。日時は5月17日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター多目的ホールです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。行政相談が5月22日木曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター3階会議室 B で行われます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。6月1日は人権擁護委員の日です。みんなで気づこう、人権の世紀、考えよう、相手の気持ち、育てよう、思いやりの心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ全国人権擁護委員連合会では6月1日を人権擁護委員の日と定め、一層の人権尊重思想の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。西野の岩西正治さん、岡田の宮本よし子さん、原の家原守さん、山の村中隆子さん、根室の松尾隆さん、同じく田宮文子さん、野女野の藤原正明さん、南大池の奥重子さんです。毎月第2火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターにおいてさまざまな人権相談に応じています。5月の人権相談は13日火曜日午後1時から4時まで、場所は総合保健福祉センターです。特設人権相談を6月1日日曜日午前10時から午後4時まで総合保健福祉センターで行います。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。教育相談について、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカー岩出第二中学校。適応指導教室フレンド。他に岩出市青少年センター電話 61-7007 があります。お問い合わせは
お子様が通学している小中学校、または教育総務課学校教育係、電話 62-2141 へどうぞ。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、配置校以外の学校からの相談も受け付けております。適応指導教室、フレンドとは、さまざまな悩みを抱え、なかなか学校へ登校できないでいる小中学生が、学校に席を置いたまま、一時的に通級する教室です。どんなことをするの？教室では、子どもたちの状況に応じた学習内容及び教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら、学校へ復帰できるよう援助します。誰が教えてくれるの？教職経験者及び教職免許を取得した者が中心となって支援します。場所は中央公民館2階教育相談室。時間は毎週月曜日から金曜日、午前9時から正午までです。フレンドでは小中学生や保護者の電話や面接による教育相談も受けております。面接相談を希望される方は事前にご連絡ください。お問い合わせは適応指導教室フレンド電話 62-0892 へどうぞ。労働者の健康相談。働くあなたを応援します。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、当番産業医の委員診療所で健康相談を行います。対象は、労働者数50人未満の事業主及び労働者。日時は5月12日月曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所は、岩出市今中の藤原整形外科クリニック。講師は藤原茂樹医師。電話は 67-3622 です。相談は無料で、事前に電話による予約が必要です。予約先と紹介先は、糸長地域産業保健センター、電話 78-3875、または長医師会、電話77-3151へどうぞ。
市民プール臨時職員を募集します。募集人数は市民プール管理人を4人程度、市民プール監視員を20人程度です。業務内容は、管理人は受付、入場券発券及び改札、事務所などの清掃、監視員はプール監視、プール更衣室などの清掃です。応募資格は、水泳に自信のある方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方、なお、高校生は応募できません。雇用期間及び勤務時間は、7月1日火曜日から、8月31日日曜日まで。管理人は午前9時から午後5時30分まで。監視員は午前9時から午後5時15分まで。賃金は時給909円。雇用保険、労災保険を適用します。通勤手当の支給はありません。受付期間は5月7日水曜日から16日金曜日までで、休館日火曜日を除きます。提出書類は、写真を貼った履歴書1通、5月16日筆着で郵送もできます。提出先およびお問い合わせは、郵便番号 649-6232、 岩出市茨本 63-2、 総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0892 0370までどうぞ。面接日など詳細は後日通知します。平成26年度文化教室受講生を追加募集します。募集講座は1書道教室初演、2英会話教室初級、3男の料理教室、4お菓子作り教室一般、5スクラップブッキング教室です。募集人数は各教室とも若干名で先着順です。なお各教室とも初回教室に参加できない場合があります。受講料は無料ですが、材料費など実費負担はあります。応募できる方は学生を除く岩出市民です。なお前年度受講された方は参加できません。応募方法は完成はがきに希望教室名1人1教室のみ、住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209障害学習課公民館係へ5月16日金曜日必着でお申し込みください。結果は後日郵送で通知いたします。場所、時間など詳しいことは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係までお問い合わせください。パソコン基礎教室の受講生を募集します。パソコンを初めて使う方が対象です。内容はマウスの操作などパソコンの基本操作からワードの基礎、インターネットまで。期間は6月から9月までで全13回です。毎週1月曜日、2金曜日の午前9時から11時まで、1または2のどちらかをお選びください。場所は紀仙台地区公民館。応募資格は学生を除く20歳以上の岩出市民の方。定員は1、2、いずれも24人。テキスト代は毎回300円です。応募締め切りは5月19日月曜日必着。応募方法は完成はがきに1または2、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209障害学習課公民館係へお申し込みください。なお申し込む者多数の場合抽選となります。お問い合わせは電話 62-2141 障害学習課公民館係までどうぞ。全英木の里アグリキッズスクール第4期生を募集します。小学校3年生から6年生を対象にアグリキッズスクールを開校しています。これは継続的な農作業体験を通じて次世代を担う子どもたちに食・農の大切さを伝えることが目的で、5月から年間7回のカリキュラムで行います。食と農について学び、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見しましょう。申し込み期限は5月12日月曜日です。お問い合わせ先は全英木の里生活部、電話 77-7808 です。耐震診断を受けませんか？木造住宅以外も対象となりました。昭和56年5月31日以前に着工された専用住宅、または2分の1以上が住宅の兼用住宅で、2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下の住宅です。 診断、設計、改修、建て替えに対しての補助金制度があります。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、都市計画課までどうぞ。紀の川河川愛護モニターを募集します。活動内容は、次の事項をモニターとして、1ヶ月に1回以上の定期報告を河川管理者に連絡することが主です。1、近隣の方などから河川管理、河川利用などに関する特段の要望を認めた場合。2、河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上障害となるような事象を認めた場合。3、ゴミなどの投棄、河川の流水や施設などについて異常を発見した場合。4、特に河川管理者に連絡することが必要と認められる場合。また、このような活動に加え、地域住民への河川愛護思想の普及啓発活動に努めていただきます。モニター期間は7月1日から平成27年6月30日までの1年間。対象河川は紀の川。応募資格は岩出市に在住で、紀の川よりおおむね5キロメートル以内に住む20歳以上の方。応募者多数の場合は先行します。募集人員は若干名。謝礼は月額4000円程度。応募締め切りは6月6日金曜日です。応募方法は、完成はがきまたは電子メールで次の事項を記入の上、6月6日までに送付をお願いします。完成はがきの場合は当日消印有効です。転校の結果は選ばれた方のみ発送いたします。記入事項は、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、職業、活動範囲の希望、応募理由、河川愛護モニターになった場合の活動内容について、過去の河川愛護モニターの経験、以上です。応募先は、和歌山河川国道事務所河川管理課、郵便番号 640-8227、和歌山県和歌山市西右和町16番。 E メールアドレスは kq-kan-kakan-mlit.go.jp です。お問い合わせは国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所河川管理課電話 073-402-0267 までどうぞ。第25回長地区市民公開講座のお知らせです。公立長病院では市民の方々に当病院で行っているがん診療について広く関心を持っていただくために定期的に市民公開講座を開催しています。また講演後にはご質問にお答えさせていただきますので、皆様お誘い合わせの上お気軽にお越しください。予約はいりません。参加料無料です。日時は5月24日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は市民総合体育館。内容は3つあります。1、乳がん検診ことはじめ、あなたとあなたの家族のために。講師は乳腺外科課長内藤駒さん、座長は呼吸器外科課長平井一生さん。 2. ピロリ菌を除菌したら胃がんが予防できるの？講師は内科医長豊田和幸さん、座長は副院長兼診療部長森和成さん。3. がんと食生活。講師は栄養科課長真珠彩子さん、座長は呼吸器内科課長池田武さん。お問い合わせ先は公立長病院医事課、がん診療連携拠点病院運営事務局、電話 77-2019 です。民族資料館で発見。民族資料館に所蔵しているさまざまな郷土の歴史資料を展示します。皆様のご来館をお待ちしています。展示期間は5月1日木曜日から6月2日月曜日まで、開館時間は午前9時から午後5時まで、ただし入館は午後4時30分までです。展示場所は民族資料館1階企画展示室。休館日は5月13日、20日、27日で、いずれも火曜日です。お問い合わせ先は、民族資料館、電話 63-1499 です。認知症の人と家族の相談交流会、ピアサロンのご案内です。認知症の方の介護で相談する人もおらず、一人で悩んでいませんか？岩出市では、認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会、ピアサロンを定期的に開催しています。普段の悩みを話し合ってみませんか？今年度の開催は、6月からです。ぜひご参加ください。なお、日時など詳細はお問い合わせください。会場は総合保健福祉センター3階会議室 B。 対象者は認知症の方を介護されている家族、もしくはその関係者。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。
広げよう地域に根ざした思いやり。5月12日は民生委員児童委員の日です。5月12日から18日を活動強化週間とし、広く民生委員児童委員の存在や活動について知っていただくため、全国23万人の民生委員児童委員がさまざまな PR 活動などを展開しています。岩出市民生委員児童委員協議会では、地域を訪問し PR カードを配布しています。民生委員児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、地域の住民の生活に関する相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役であり、地域の身近な相談者として社会福祉の増進に努めています。また児童委員を兼ねているため、いじめや児童虐待などの問題について関係機関と協力しながら相談や支援活動を行い、児童福祉の向上のため活動しています。民生委員児童委員の中には、担当区域を持たず児童福祉に関することを専門とする主任児童委員がいます。関係機関や地域の児童委員と連携し、子育ての支援や児童健全育成活動に取り組んでいます。岩出市では地域を担当する民生委員児童委員85人、主任児童委員6人が活動しています。民生委員児童委員は常に個人の人格を尊重するとともに、秘密を守ることが義務付けられています。福祉に関する困りごとや心配ごとについて安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員がわからないときは、市役所電話
62-2141 福祉課までお問い合わせください。岩手警察署からのお知らせです。駐車場内での事故に注意。コンビニやスーパーなどの駐車場での事故が多発しています。バックで駐車スペースに停めましょう。周りに歩行者がいないか確かめましょう。窓を開けて周りの音を聞くことも有効です。歩行者の方も車に注意しましょう。行楽シーズン大型連休の事故防止。車の整備安全点検を実施しましょう。タイヤの空気圧や摩耗など長距離を走行する際は特に重要です。バッテリーも点検を。無理のない旅行計画を立てましょう。休憩場所も計画に入れましょう。トイレ休憩もこまめに取りましょう。予想以上の渋滞が考えられ、また慣れない道路の運転は体力も消耗します。ガソリン体力は満タンに。お問い合わせは岩手警察署電話63-0110へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は5月24日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球とバドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。お問い合わせは総合体育館内電話62-0370障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。第9回岩手市民ソフトバレーボール大会を5月18日日曜日午前9時30分から市民総合体育館で開催します。種目は経験者による A クラス、初心者、ファミリー、小学生の B クラス。参加資格は岩手市内にお住まいか勤務している小学生以上の方です。所定の用紙に必要事項を記載し、申し込み期日までに申し込んでください。なお参加料1チーム1000円は大会当日に徴収します。1日保険料を含みます。申し込み先は市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係へ5月10日土曜日までにお申し込みください。申し込み用紙は総合体育館に用意しています。主催岩手市バレーボール協会。お問い合わせは岩手市バレーボール協会事務局梅本さん電話61-6067または障害学習課スポーツ健康係電話62-0370へどうぞ。第15回岩手市民ゴルフ大会を開催します。日時は5月9日金曜日午前8時から。場所は君野町のサンリゾートカントリークラブです。参加料会費1000円精算時に徴収します。プレイ費8500円、食事ドリンク代込みです。詳しくは岩手市ゴルフ協会へお問い合わせください。お申し込みは岩手市ゴルフ協会米山さん電話62-2178へどうぞ。スポーツ大会の結果を報告します。ペタンク協会2月定例大会が3月1日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位津田理博さん、細谷小夜子さん、松下邦彦さん。2位武田博夢さん、田中勝子さん、吉田福子さん。3位鈴木雄道さん、 薮下進さん、以上の方々です。訂正とお詫び。広報岩出4月号表彰記事におきまして、岩出市社会福祉協議会会長表彰永年勤続功労者を受賞されたのは瀬名村恵美さんです。訂正しお詫び申し上げます。広報岩出有料広告募集中。1枠月額1万円、最大3枠、6ヶ月以上継続してお申し込みいただくと、1枠月額8000円になります。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係へどうぞ。暮らしの情報でした。
緑化センターからのお知らせです。まずイベントです。5月3日土曜日から5日月曜日、春の園芸市と手作り村、午前9時から午後5時、園芸市5日は午後4時30分まで。4日日曜日、紀州天下霞組、紀州よさこい踊り、午前11時から12時と午後1時30分から2時30分。18日日曜日、ウクレレライブ、12時から午後1時と2時30分から3時30分。次にワクワク教室。5日月曜日、バルーンアート教室、おかしな熊を作ろう。午後1時30分から3時30分。材料費1000円で事前の申し込みが必要。先着30人です。10日土曜日から18日日曜日、絵手紙無料体験。午前9時から午後5時。体験受付は午後4時までです。11日日曜日、母の日の華やかな寄せ植え教室。午前10時から12時。材料費1500円で事前の申し込みが必要。先着32人です。同じく11日日曜日、母の日のフラワーアレンジ。午後1時30分から4時。材料費1000円で事前の申し込みが必要で先着32人です。18日日曜日、ウクレレ講習会。午前11時から12時と1時30分から2時30分。参加費300円で事前の申し込みが必要。午前、午後、それぞれ先着10人です。25日日曜日、ひまわりを植えよう。午後1時30分から4時。参加費300円で事前の申し込みが必要。先着32人です。展示会のお知らせです。開催時間は午前9時から午後5時。最終日は4時30分まで。即売もあります。3日土曜日から5日月曜日。サボテン、多肉植物展、金シャチ、ウバタマ、ラブーなど100鉢を展示。5日は12時まで。3日土曜日から5日月曜日。春の盆栽展、小松、同期類などの商品盆栽を中心におよそ20鉢を展示。4日日曜日と5日月曜日、野生蘭展、風蘭、春蘭、雪国、千鳥などおよそ100鉢を展示。10日土曜日から18日日曜日、薫風にきらり輝く絵手紙展。木漏れ日が嬉しい季節になり、絵手紙店も花開く。23日金曜日から25日日曜日、さつき夏季盆栽展。日光、高壇、八田の鏡など、およそ50鉢を展示。24日土曜日と25日日曜日、古典植物展。岩千鳥、風蘭、岩タバコなど、200鉢を展示。 31日土曜日と6月1日日曜日、野生蘭展、開花風蘭、春蘭、雪穀などおよそ100鉢を展示します。5月の休園日は7日の水曜日、13日、20日、27日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
人権を考える集い発表作文。毎年11月に開催している人権を考える集いにおいて、市内小中学校の児童生徒が発表した人権作文について5月から8回に分けて紹介していきます。小中学生のメッセージ第1回、いじめ問題について。岩出小学校4年目方あゆとさん。僕は人権作文を書くにあたり、人権という言葉をあまり聞いたことがなかったので調べてみると、人間が生まれた時から持っている自由、平等、生存などの人間としての権利とありました。僕は邪魔されたり、危険な目に遭わせられたり、いじめられたりすることなく生きていく権利だと理解しました。人を蹴る、殴る、人のものを取るなどは犯罪です。悪口を言う、無視をするのは犯罪には当たらないそうです。しかし犯罪に当たらないからといってもしてはいけないことは確かです。僕の学校でもいじめられている子がいました。背が低いというだけでからかわれたり泣かされたりしていました。筆箱を取って投げ合いしてなかなか返してあげなかったりということもありました。やっている人を見るといじめているという様子はなく、ただ面白がっているようでした。でも取られた方は今にも泣きそうな顔で必死に取り返そうとしていました。僕も人のものを取ってそれで遊んで何が面白いのだろうかと思いながらも黙って見ていました。以前注意したら黙っとけと言われたので、それから何も言うことができなくなってしまいました。こんなこともありました。僕の学校では冬に紺色の制服を着ます。遊びの時紺色の上着を着ている人は遊びに入ってよく、それ以外の人は向こうへ行くようにということがありました。言う方は面白いのかもしれません。しかし言われた方は仲間外れにされたと思ってとても傷ついたと思います。背が低いとか紺色の制服を着ているとか、本当に小さいことで友達を傷つけることは悲しいことです。以前中学生がいじめに耐えられなくなって自殺したという事件がありました。自殺は中学生にとって怖くつらいことだったに違いありません。家族や友達と別れるのは寂しかったと思います。しかしその自殺より怖かったのが友達からのいじめでした。いじめは人の命も奪ってしまうのです。いじめた人は今どんな気持ちで生きているのでしょうか。人から責められ後悔し生きているのでしょう。僕はそのどちらにもなりたくありません。僕の友達にもなってほしくありません。そのためにはどうしたらよいのでしょうか。言う方やる方にそのつもりはなくても、言われる方やられる方は誰にも言えずとても嫌な気持ちになっていたり、もしかしたら死にたいと思っていたりするかもしれません。自分が同じことを言われたらどんな気持ちになるか、一度立ち止まって考えることが大切だと思います。僕も相手が嫌だと思うことは言わないようにします。 たまに僕の名前をいじって呼ばれたりすることがあります。嫌だと伝えるとまた激しくなるので言えなくなりました。でも次からははっきりと伝えたいと思います。いじめられたりからかわれたりしているのを見たら、できるだけ注意して先生に伝えたり、アンケートに記入したりしたいと思います。テレビや新聞でいじめで自殺などのニュースが報道されない世の中になってほしいと思います。人権作文でした。その一歩、未来に続く夢の道。5月5日の子どもの日から11日までが児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい。それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻むさまざまな問題が子どもたちや家庭、地域を取り巻いています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで振り返り、おのおのが児童愛護の責任を自覚して、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課へどうぞ。
図書館へ行こう。子どもの読書週間イベントのご案内です。2つあります。ワクワク親子図書館ツアーを5月10日土曜日午後2時から岩手図書館大会議室で行います。対象は年少児から小学生、保護者同伴してください。先着30人です。図書館ボランティアインフォメーショングループの案内で図書館内をくまなく探検できます。普段は入れない図書館の秘密の場所に行けるかも。岩手図書館カウンターに直接お申し込みいただくか、電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。もう一つは図書館 DVD 上映会です。日時は5月24日土曜日午前10時30分から。タイトルは、小人観察入門。絞り、川、仏、嵐編35分。毛玉、山彦、家、宝編35分です。場所は岩出図書館大会議室。先着100人です。あらすじは、正体不明でもどこかにいそうな不思議な生き物、小人。生息地、特性、捕獲に必要な罠の作り方、飼い方などを解説します。いずれも入場は無料です。日本絵本賞受賞作品展と、宗平ちゃん塗り絵展を5月11日日曜日まで、岩出図書館展示コーナーにて開催しています。5月のお話し会は、4日、11日は、お話ドロップス、18日、25日はお話の扉です。場所は岩出図書館お話室、午後1時30分からです。図書館スタッフによるお話会は24日土曜日お話パレット、午後3時から岩出図書館お話室で行われます。図書館のこの1年の利用状況をお伝えします。貸出冊数343,947冊、貸出者数111,698人、入館者数202,621人、登録率 49.3%、 市民1人当たりの貸出冊数 6.4 冊。貸出1回あたりの利用冊数 3.1 冊。蔵書回転率 1.4 回。 以上です。5月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と2日7日9日12日中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と2日から6日7日9日12日は岩出図書館休館のため閲覧のみできます。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
キーちゃん通信第3回2015紀ノ国和歌山国体2015紀ノ国和歌山大会。あなたもボランティアで国体に参加しませんか？募集人数300人程度。平成26年4月1日から募集人数に達するまでの期間とします。応募要件1、岩出市に在住または岩出市に通勤通学している個人またはグループ。2、平成15年4月1日以前に生まれ、活動日までの参加が可能な方。ただし、高校生以下の応募については、保護者の同意を必要とします。活動には特別な資格や経験はいりません。ボランティア活動は初めてという方も大歓迎です。活動日、まず今年の競技別リハーサル大会。ハンドボール第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント、8月9日土曜日と10日日曜日。ボーリング内閣総理大臣杯文部科学大臣杯争奪第43回全国都道府県対抗ボーリング選手権大会、11月6日木曜日から9日日曜日。バドミントン、バドミントン日本リーグ20142部リーグ岩出大会、11月22日土曜日から24日月曜日です。次に来年の紀ノ国和歌山国体ボーリング全種別平成27年9月27日日曜日から10月2日金曜日。ハンドボール成年女子9月28日月曜日と29日火曜日。バドミントン全種別10月2日金曜日から5日月曜日。市内主要駅など総合案内9月26日土曜日から10月6日火曜日まで。活動内容は受付と案内、休憩所、会場整理、弁当配布、環境美化、駐車場整理、総合案内です。応募方法、登録申込書に必要事項を記入し、市実行委員会事務局に郵送、ファックス、メール、または持参によりお申し込みください。登録申込書は、市役所、総合保健福祉センター、市民総合体育館、各地区公民館に設置しています。また、市のウェブサイトからもダウンロードできます。ただし、お申し込みの時点で高校生以下の方は保護者の承諾が必要ですので、ファックス、メールでのお申し込みはできません。お問い合わせは、岩出市役所、市長公室内、紀ノ国和歌山国体大会、岩出市実行委員会事務局、電話0736 62-2141 へどうぞ。詳しくは市役所などに設置されている登録申込書をご覧ください。キーちゃん通信でした。最後に3月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,537人、そのうち男性25,889人、女性27,648人、世帯数21,518世帯です。以上、声の広報岩出2014年5月第98号をお伝えしました。編集発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 ウェブサイトは http://www.city.iwa.lg.jp/です。